耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは糖尿病って気をつけてますか？なんか僕の年齢が30代になったんだなってわかるようなね、この問いかけなんですけども、糖尿病実は僕怖いんです。僕の家系ね、糖尿病の人すごい多くてですね、僕のおじいちゃんも糖尿病が元になって、病気になって亡くなったっていうのがありまして、小さい頃からね、よく高血圧と糖尿病には気をつけろ、うちはそういう家系だからと言われて過ごしています。しかしですね、僕の好きなものというのはですね、甘いものというよりは炭水化物、これも糖尿病には良くないんですよね。また僕の平均体重はですね、普通の男子、普通の年齢の人よりも多い方なので、これもやっぱり、糖尿病になりやすいんじゃないかと、戦々恐々しておるわけなんですが、今回はですね、そんな糖尿病にある食材が有効なんだよという意外な事実を教えてくれる本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、横田邦信著、糖尿病ならすぐにこれを食べなさい、という本です。まずは著者のご紹介ですが、横田邦信さん、昭和26年生まれ、東京慈恵会医科大学大学院を卒業、卒業後は富士市立中央病院内科医長、横須賀北部共済病院内科部長を経て、平成13年に東京慈恵会医科大学助教授になりました。そして平成22年より、現職である東京慈恵会医科大学教授、東京慈恵会大学附属病院糖尿病代謝内分泌内科診察医長、さらには、日本生活習慣病予防協会参事、日本糖尿病学会学術評議員、日本マグネシウム学会理事などを務めていらっしゃいます。そんな横田さんが書かれた今回の本、糖尿病の人はもちろん、家族にね、糖尿病の人がいるという人、また健康診断でメタボと診断されたいわゆる糖尿病予備軍の人たち、さらには糖尿病なんて関係ないなんて思ってるそこのあなた、実は糖尿病だったなんて話もあるそうですので、元気に毎日を過ごしたいと思っている方はですね、ぜひとも読んでほしい一冊です。じゃあまず最初に、そもそも糖尿病とはどういう病気なのかというと、ご存知の方も多いかもしれませんが、血液中のブドウ糖の濃度、これを血糖値と言いますが、この血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの作用不足によって起こる慢性的な高血糖状態を呈する代謝疾患群のことを言います。より簡単に言いますと、糖尿病の人は血糖値がいつも高い状態にあるということです。で、健康な人はですね、このエネルギーの源であるブドウ糖、血糖の中に含まれるブドウ糖をですね、細胞に取り込んで効率よくエネルギーに変えることができるんですね。ですので、食事の後ある程度は皆さん血糖値は上がるものなんですが、時間が経てば血糖値は下がっていきます。ところが糖尿病の人は時間が経ってもこの血糖値が下がらないんです。血糖値が常に高い状態にあるということは、血液中のブドウ糖が細胞内にうまく取り込めていないということになります。それはつまり細胞の中のブドウ糖が足りなくて、エネルギーがうまく生産されないということを意味します。で、エネルギーが十分にないとどうなるかというと、細胞の働きが悪くなってしまうんです。さらに全身の様々な臓器も働きが低下していってしまう。だから糖尿病はですね、いろいろな合併症を起こす怖い病気なんですね。で、そんな糖尿病の説明が終わったところで、皆さん糖尿病になる人ってどんな人だと思っていましたか？僕もオープニングでちょろっと言いましたけども、やっぱりね、糖分を多く摂りすぎる人とか太っている人って、そういう風に考えている人多いと思います。実際多くの人がね、肥満が原因で糖尿病になるって思ってるようですが、これはやっぱりその専門医がね、メディアを通じて糖尿病になりたくなければカロリーを制限して運動しなさいなんていう風に言ってますから、そう思うのも仕方がないことかもしれません。ところが、今回の本で著者のね、横田さんは、肥満で糖尿病になる人と肥満ではないのに糖尿病になる人は同じ程度、むしろ肥満ではない人の方が多い、そんな風におっしゃっているんです。何でも1960年以前は日本には糖尿病患者はほとんどいなかったそうです。それが欧米型の食事が家庭に入ってきて食生活が変わってきたら、急激に糖尿病の患者が増えたとか。最初専門家の間では食生活の変化と糖尿病患者の増加の因果関係を、 脂肪やエネルギーの取りすぎというふうに考えていましたが、横田さんはこの厚労省のデータをね詳しく検討してみたところ、なんと脂肪やエネルギー摂取量というものは1996年頃から下がっているんだそうです。それでも21世紀になっても糖尿病患者は増え続けている、そんな事実があります。ということは脂肪やエネルギーの取りすぎが糖尿病を引き起こす原因ではないということになるんじゃないでしょうか。じゃあ一体何が原因なのか。で、横田さんは細かなデータを調べて分かったことがあると言います。それは脂肪やエネルギー摂取量が減ったこの時期に激変して食べることが減った食べ物がある、これを発見したからです。一体日本人は何を食べなくなったのか。それは大麦や雑穀などの穀物でした。大麦や雑穀などの穀物摂取量が激減した時点と、糖尿病患者が増加した時期が見事に一致するんだそうです。でこれが何かというと、大麦雑穀などの摂取量が少ないということはマグネシウムの摂取量が少ないということにつながるといいます。つまり慢性的なマグネシウムの摂取不足が太っていないのに糖尿病という人が増えている要因なのではないか、そういうふうに横田さんは言うんですね。で太っていない人の中に糖尿病を発症する要因として考えられるのが、喫煙、睡眠不足、加齢、遺伝、ストレスなどが挙げられています。そしてマグネシウムの摂取不足もその要因の中の一つなんです。マグネシウムの摂取が少なくなるとインスリンが出せなくなる。でインスリンの分泌能力が低下するということは、結果インスリン分泌がされずに糖尿病の発症リスクになってしまうということなんですって。マグネシウムの働きがないとインスリンの動きが悪くなってしまうから、ブドウ糖を細胞に取り込む機能が低下してしまって、ブドウ糖が血液中によどんでしまい、結果としてインスリン抵抗性という状態になってしまうといいます。横田さんが行った臨床研究では、このマグネシウムを十分に摂取する実験をしたところ、インスリンの分泌がスムーズになってインスリン抵抗性を改善する効果が現れたんだそうです。つまりですね、マグネシウムを取ることで糖尿病の発症を防ぐことができる、さらにはすでに発症している糖尿病患者にも有効であるということが分かったんだそうです。他にもですね、このマグネシウムが人体に果たす役割本当にたくさんあると言います。ね、マグネシウムって言われても僕らなんか理科の実験で燃やした記憶しかないんですけども、これ口に入ってくるものなんですね。例えばマグネシウム、骨や歯の形成に不可欠であったり、血圧の正常なコントロール、筋肉や神経を動かす作用もマグネシウムが関係していると言います。さらに人体には350種類以上の酵素があるんですが、マグネシウムが不足してしまうとその酵素の動きが鈍くなってしまうんだそうです。でさっき糖尿病の人はですね、ブドウ糖が足りなくてエネルギーがうまく生産されないなんて話をしましたが、このブドウ糖が分解される過程で、ATP、アデノシン三リン酸という物質が作られて、体のあらゆる部位でエネルギーとして使われるんですが、この ATP の生産を低下させるのもマグネシウム不足が原因だったといいます。ですからね、マグネシウムが不足すると、酵素の活性低下、ATP の生産力低下、インスリン分泌力の低下につながって糖尿病を発症するというわけです。なので、マグネシウムを取ればこういったことが防げるよというのがこの本の趣旨。糖尿病を予防したいとか、あと糖尿病予備軍で発症したくないとか、あと糖尿病を発症しているが進行にブレーキをかけたい、そういうふうに思っている人は、この本に書かれているマグネシウム補充療法を、決して難しいものではありませんから、今すぐ試してみてください。でですよ、マグネシウムを取るって言っても、一体どうやって取ればいいのか。さすがに金属を舐めるわけにはいきませんからね。で、この本ではですね、どんな食べ物に、マグネシウムが入っているのかというのも、紹介されています。でこのマグネシウムを豊富に含む食材の代表的なものの頭文字を元に作った標語がね、横田さんが作ったものがあるんですが、それが蕎麦のひ孫と孫は優しい子かい納得というものなんです。もう一回言いましょう。蕎麦のひ孫と孫は優しい子かい納得。どんな食材か分かりますか？無理でしょうね。ただ最初の蕎麦は分かっていただけると思います。他の食材についてはですね、わからないかもしれませんけども、本を読んでみてください。実はこの標語の中に全部で20の食材が入っているんです。これらの食材はマグネシウムを多く含んだ食材、もしくは効率よく摂取しやすい食材を表しています。 で、この標語を覚えて、まあ、毎日数品目を料理に応用するだけでマグネシウムの摂取量がぐんとアップするんだそうです。じゃあ今一つ紹介しましたそばなんですが、まあそば、まあ、麺類と思っている方も多いと思いますが、まあ、そばはそばの実という、まあ、雑穀に分類されるんだそうです。で、このそばの実から作られるそばはマグネシウムが豊富、平均的なそばの乾麺は 100mg、茹でて食べるそばも 33mg のマグネシウムが含まれているといいます。1人前のそばはだいたい 100g 前後から 150g 前後なので、まあ、簡単に食べることができるんですね。スーパーなんかで売られている袋入りのそばは、つなぎの小麦粉が多く含まれている商品もあるそうなので、まあ、なるべくそば粉の多いものを選ぶのがポイントです。さらにそば自体はですね、ローカロリーで血管強化作用とか抗酸化作用が期待できる成分も含まれているので、まあ、いろいろお得です。さらにそばを食べるときに、わさびや七味を入れるとよりいいんだそうです。まあ、なぜならば香辛料にもマグネシウムが結構含まれているからです。そして、このそばを湯がいたときに逃げ出したマグネシウムを含むミネラルが含まれているのがいわゆるそば湯、これを飲むことも忘れずに、なんてことが本には書かれていますが、このように、本の中ではですね、まあ、こういった食材のすべての詳しい解説とともに、さらにどのようにその食材を食べると効果的なのかも書かれています。糖尿病のメカニズム、その病気の恐ろしさ、そしてマグネシウムを摂ることで改善する理由と方法、さらには毎日の食事に役立つ食材とその摂取の仕方、こういったものがワンセットになっている本ですので、まあ、糖尿病という言葉にですねピクンときた人はぜひ読んでみてください。まあ、これから元気で長生きするためにもマグネシウム、まあ、ちょっと意識して毎日の食生活に組み込んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。糖尿病ならすぐにこれを食べなさい。横田邦人部長。主婦の友社より税別1100円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。そばのひ孫と孫は優しい子かい納得、まあ、皆さん気になってると思うんでエンディングでちょろっとご紹介しますと、そばのひ孫、これはですね、そば、バナナ、海苔、ひじき、豆、五穀、これでした。結構僕食べてますね。ちなみにこれ本の帯に書かれていますから、書店でぜひお手に取ってみてですね、残りの食材も見てみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。